ゲストコーナー、はい、ということで今日はですね、生で宮川義則さんをお迎えしております。どうもはじめましてでもないかこんにちは。宮川さんは失礼ですけどお年は何歳になられるんですか。
78です。
78歳というと昭和何年生まれですか。
3年生まれ。
昭和3年か、はい、すごいですね。普段はですね、バイヤ州っていうところにお住まいなんですね。バイヤ州、今は、はいはい、宮川さんはね、
はい、
で、うん、
イツベラ植民地、
イツベラ植民地というところにお住まいですね。
はい、
はい、何歳でブラジルには来られたんですか。
27
歳か。27歳。
はい、
昭和3年生まれって言ったらば、昭和3年から27歳までだったら日本で戦争を迎えてるわけですよね。
はいはい、
どうでした。戦争は行かなかった。
戦争はね、うん、陸軍少年飛行兵学校っていうのをね、うん、受けて、
うん、
東京総本部まで行ってね、
うん、
適性検査を受けて、
うん、
多分ね1000人に1人なんていうようなね、うん、合格者の中に入りました。
すごいですね。あれ、あ、ごめんなさい、出身はどちらの県ですか。
長野県は上高江郡、
うん、
山田村奥山田御久保っていう部落なんですけどね、
はいはい、
そこで生まれました。
はいはい、
今はね、市町村合併で高山村になっております。
はいはい、宮川さんはそこのじゃあ農家のご出身ですか。
そうです。
農家の次男坊かなんか。
はい、はい、
あ、でじゃあ戦争でその1000人に1人ぐらいの、まあ、なんだ、公乙兵、公主合格っていうやつですか、あれは。
まあそうですね、
公主のエリートですね。
いやいや、希少価値があったようですね。
あ、はい、でも死なないで済んだっていうのが。
それはね、うん、終戦の前の年、試験は受かってね、
うんうん、
自宅待機っていうことでね、
うんうん、
待っておったら終戦になっちゃって、
あ、
はい、でもね、航空総本部行ってね、
うん、
軍隊の給料袋を一つもらいましたよ。う
ん、おー、そっか、だけ。そっか、軍事恩給はもらえないわけです
よね。はい、全然。
全然。
はい、
でもその頃は、やっぱり軍国少年で、もうお国のためのやつです。
それはね、一気一貫、
うん、
米をやっつけたなんて言ってね、
うん、
いや、力んでましたけどね。
うん、
それでね、うん、航空総本部のね、
うん、
総本部長がね、本間中将だったかな、
うん、
君たちはね、うん、練習機に乗ってね、突っ込んでくれなんて言われました。うん、はい、行きますなんて言ってね。本当。
それで戦争、それこそそしたらさ、天皇陛下のラジオ放送とかは聞いたんですか。
聞きました。
やっぱ泣いちゃったりとかしたん、
どう。いや、どうなっちゃったんかなと思って、ね、負けると思ってなかったからね。
うん、そうでしょうね。
がっかりしました。
うん、本当だったらそこで戦争に行って、まあね、戦ってたわけだけど、はい、戦争に行かないで終わっちゃったらば仕事はどうしたんですか。
いや、だからね、
うん、
戦後はね、仕事がないわ、職業がないわでしょ。
うん、
それでもね、僕は山の中からね、うん、一人でね、
うん、
こりゃ田舎にくすんくんでいてもしょうがないからね、
はいはい、
都会出ようと思って、
うん、
横浜へね、うん、リック一つとトランク一つで飛び出してね、自動車専門学校っていうところに入ってね。
それ何年ぐらいですか。
それはだから何年だったかな。
うん、戦後すぐですか。
そうです。何年だったかな、記憶がね、
うん、それがね、20代ぐらいですよね、きっと。
22だったかな、1だったかな。
まあ自動車学校の方に入って、
それで日本の普通免許を取りましてね、
はい、
それからね、うん、すぐアメリカのライセンスね、あれを取りましたよ。
はいはい、
そしたらアメリカ軍の方でね、
うん、
駐留軍要員っていうのがありましてね、
うん、
日本の政府でなんか、うん、自己処理のなんか味出する方のね、
はいはい、お手伝いをして ね、
それ確か一発で合格してね、
すごいじゃないですか。
いい給料もらってたんですよ。
へえ、じゃあどうしてその仕事をずっとやってればいいのにブラジルに来
る。だからね、
うん、
それがまた問題でね、
うん、
ね、
うん、
僕が女房と結婚してね、
うん、
相模原の27番地、うん、弟とね住んでたらね、うん、
はい、
日本の国策で、緑の大地っていうね映画をやったんですよ、
はいはいはいはい、
それね女房と弟で見に行ってね、
うんうん、
ああこれはね意地はいいぞっちゅうんだよね、
うん、
僕はいい給料もらってるしね、
うん、
でね僕はね、スズメだってほら自分の家作るからね、
うん、
僕はね自分の土地へ、うん、自分の力で家を建てようと思ってね、うん、土地を買ったんですよ、
はい、
700坪ぐらい、
相模原に、
はい、
すごいじゃないですか神奈川のね、
うんうん、上鶴丸のね、それがね、うん、便利なとこでね、
うん、
だけどね、
うん、
女房と弟でね、
うん、
こらいいぞいいぞっちゅうんでね、
うん、緑の大地見て、
うん、
ブラジルの方がもっとでかいと、
そうそうそう、
うん、
それでね、
うん、
だからね僕が発案じゃなくてね女房が発案じゃなくて、
奥さんが乗り気になってしまって、
うん、奥さんは長野の出身ですか。
いやそれが千葉なんですよ、ね、
千葉の人、あ、
いやそれでね、
うん、
あのうちのがね千葉へ帰ってね、
うん、
行くようになってからね、
うん、
あブラジル行くって言ったらとんでもねえ行ったらいかんって言われたって、
やっぱりお母さん
親
から、ね、
から親兄弟からね、
うん、
だけどうちの女房はね親父が行くところついていかないじゃんなんていうことでね、
あ宮川さんが行きたいってことにしちゃったわけだ、
う
ん、
まあまあそうらしい、それで僕はね、
うん、
だから田舎へ帰らなかった長野ね、
うん、
でそういうニュースを聞きながら今度おふくろのとこ行ってね、
うん、
今度ブラジル行きたいと思うって言ったらね、
うん、
なんだおめえブラジルっておめえ地球の裏側じゃねえかなんてね、
うん、
だけどね女房もあの弟の富男も行くなんて言うからね、
うん、
俺も行くべと思ってた、
ね、引きずられた感じなんですか、
う
ん、
いやそしたらおふくろの言うことないや、
うん、
そうか、そんなでっけえ肝っ玉を持ったね息子、俺が産んだんだからね俺の方が責任持たなきゃいけない、行ってこいって
お母さんが言うんだ、
うん、
それ
っぱらですね、お母さん、
ご祖先さんと、
うん、
お天道さんと、
うん、
天皇陛下さんのご恩を忘れたらいかんぞっちゅうわけ、
ハンメイジの人だね、
はいって言ってね、それで僕らの方はパンと決まっちゃってね、
はあ、
それが何年だ昭和、
ところが何年だったかな、
だから1956年って言った
ね、前の年だよね、
55年、一番日本もしんどい時ですよね、
じゃあちょうど昭和30年だ、
あそうね、
あ、
う
ん、そうか、でじゃあまあその時本当は土地を700坪持ってたわけでしょ、
ええ、
それはどうしたの、売っちゃった
の、それがね友達に売ったんだよね、
そ
したら友達がね半金しかなかったんだよね、
うん、
で半金もらっても、
うん、
まあいいやだっつってね、
うん、
で僕らあの移住募集要項っていうのありましてね、
はいはい、
ブラジルの土地を買って、
うん、
家を買って、
うん、
2年間の生活費をね、
うん、
時の海峡連へ、
はい、
海外、ありましてね、
海外なの移住協会ですね、
はい
はい、
そこへ積み立てて、確か外務大臣のあれだったろうと思いますけどね、
はいはい、
それで来たんですよね、
つまりその頃は貧乏人は来れなかったっていうか、その、うん、土地を購入する形の移民だったわけですよね、
はい、当時でそのどのぐらいのお金だったか覚えてます、
それがね何十万円だったかな、うん、
当時で何十万円
忘れちゃったよ、
でもかなりの金ですよね、うん、今で言ったら何千万ぐらいでしょう ね、
お金がなかったらね、うん、来れなかったからね、
うん、
ブラジルの政府では30とか50家族って言ったのがね、
うん、
もう増え吹けど太鼓叩いてもね、うん、8家族しかできなかった、う
ん、なるほどね、
それでまあ一応ね、
うん、
あれは大谷明さんという人がね、うん、リオの引き受け責任者で、
うん、
自分の川も立てなきゃいけないし、あの当時はね移住協定がなくてね、
うん、
松原移民とあれ、うん、あ辻移民の、
はいはい、
それで、それよこさなかったらね、
うん、
もうそんなのは破棄するぞぐらいにね、移植民員の副総裁ね、
うん、
が行ったみたいですよ、
は
それでとにかく8月にもそれ行けっていうわけでね、
うん、
日本を出たのが、
うん、
ブラジルの、
うん、
レシフェの港に着くまでにね、
うん、
もう2家族増えちゃったね、うん、10家族ということで、
うん、それは大家族を分けたとかそういう
ことですね。そうそうです、うん、分系しまして、ね、
宮川さんはそれじゃあ弟、自分の弟さんだよね、
はい、
と奥さんと宮川さんと子供は、
長女、あ、長男が一人ね、うん、生まれたばっかり、
生まれたばっかり、はい、じゃあ宮川さんは分家しないで一家族、
あ、そうです、
うん、
で労働力3人必要なん
だからね、じゃあ自分と奥さんと弟とか、
4人で、
4人で来て、どこに入られたんでしたっけ一番最初は、
ヒオグランデノルテ州のナタール近、うん、の町のね、
はい、綺麗な海岸ですよね、はい、
ピューン植民地ですね、
ピューン植民地、はい、これはピューン植民地はじゃあ要するにその成り物入りっていうか一応ジャイカっていうか昔のことで日本人が入るっていう植民地だったの、はい、
入植と同時にね、作付け可能だっていう土地がね、うん、全然入れないんだもん、
うん、
嘘かいだってね、
うん、
それでね、永年作を作ったらね、うん、もう左打ち輪でいけるからっていうね、
うん、
その当時ね、うん、ココが1個がね、ニクルゼロね、
うん、はいはい、ココヤシの実のジュースが2個、はいはい、
それで1本植えたらね、うん、1500から2000個ぐらいになってね、
うん、
それ1000本も植えてみろお前金がね
っていう説明を日本出るときに神奈川県庁かなんかで聞いてきたわけ、
いやいや、あの海峡連の、
海峡連の東京の事務所でしょうね、
いや横浜
の、横浜の、あ、横浜事務所、
はい、行ったのは、まあじゃあ何どこの県の人が多かったの、全国、
う、全国です、
全国、
そう、
僕はね、あの、うん、生まれは長野ですけどね、うん、神奈川に今土地を買ったでしょ、700坪ぐらい買って、農業者としてね、あの、あれはね、農地委員会とかなんていうのがありましてね、
うん、
そこちゃんと登記してね、うん、農業者になったんですね、うん、だから九州の方からね、
うん、
群馬からね、愛媛かな、うん、栃木かな、うん、そういうところの人たちね、うん、8家族、あ、新潟の人も
いた、
確か、
うん、あ、で入ってみたらどんな感じだったんですか、
いや、ところがだからね、うん、あのドミニカの移住者とね、うん、同じね、うん、事前調査不十分、不十分、もう土地をね、うん、入植途中にできるっていうのがね、うん、入れないんだもん、
はあ、全然土地開けてなかったんですか、
全然全然、
原始林、
いやいや原始林じゃなくてね、うん、ハウウチってね、池にね、ゴミが溜まってね、泥炭地ができるんですよ。
は
あ。それが本当の、う
ん、ドロドロしてんだ、
野菜作るところの、ね、
うんうん、
それでね、あれは満州行ってきた関口浩一さんだとか、
うん、
小柄な人で、元気な人でね、
うん、
おい、みんな来いって言われ
る。
おで、僕2番目に行ってね、たーず、あの、砂の、坂を下っていったんだよね、
うん、
それでいよいよその定期行ったなと思ったらね、
うん、
関口さんがポーンといなくなっちゃったのよ、
うんうん、どうしたの、
あれと思ったらね、うん、これは手品でこれいなくなったと思ったらね、
うん、
まあ獣道みたいなのがあってね、
うん、
その脇ね、うん、50センチぐらい足踏み外したらね、ドボーンとね、
はい、
湧き水が出てくる、そこへはまっちゃったのね、
そこの足沼みたいなもんだ、
うん、まあ、まあまあそういった感じ、
うん、どうした助けた、
いや、それで関口さんって言ったってね、うん、返事がないのよ、
うん、
おかしいなと思ったら、ね、
うん、
足元からおいなんつってね、浮き上がってましたね、
よかった、ね、助かったんだでもそのぐらいもうぬかるんでるような土だ、土地だったわけだ、うん、作物なんか何植えんの、
いや、それでね、作物だからね、うん、こんなところはできないよって言ってね、
うん、
で僕ら入った時にね、
うん、
僕らはねバスでね、
うん、
来たんだよね、
うん、
したらね、あのコロニアに2台カミオンがあってね、
うん、
で荷物をね2台それに積んでね、
うん、
後からね、
うん、
つえじしてくるっていうのがね、
うん、
途中の山の中でパンクしちゃったらしいんだよ、それでその頃はね、今アスファルトでね、うん、昔はあの泥道で ね、ほんで山の中でしょ、
うん、
ほんでパンクを直すのにもね、うん、あれでね時間かかってね、
うん、
バスが来ないんだよ、
うん、
いや僕らだからね、来ればね布団でもほら、うん、食料でもあったけどね、
はいはいはい、
待てど暮らせどそのねバスが来ないのよ、
あ、荷物積んでるやつが、
それでね、うん、あの植民地の入る時にね、うん、今まで見たことのないようなね、まあ僕らも有色人種だけでね、うん、黒人がね、うん、目をキョロキョロしてね、うん、腰になんかぶる下げてて、
新しいですね、
もうこれはお金だ気をつけろなんて言われてね、でその晩はね、うん、家は買ううちがね、うん、もう実験分もまだよくやったよね、うん、それで男子はね、巻き集めろってわけでね、うん、で女子供は中へ新聞紙敷いてね、うん、寝ろってわけで、はあ、課長はねだから火を耐えてね、夜晩にしましたよ、うん、第一夜
黒人さんの方が怖くて、それってさ何、あの10家族その同じ人たちがみんな船同じ船で来て、その10家族が同じところに入ったわけだ、はいはい、でみんなじゃあまあ気心は大体船の中でも知ってはいたし、
そう、それでね、うん、今度課長会議を開いてね、うん、これじゃダメだ、とにかくすぐね大谷さんが来いってわけでね、うん、そうだねと、もうこんなところはいないってわけでね、うん、もうですぐね、うん、鳥取に話したら大谷さんがすぐ吹っ飛んできた、
うん、大谷さんって誰、
大谷明さんってね、うん、引き受け責任者ですよ、
あそのバイアに住んでた、あバイアじゃなくて
リオに、
リオ、はい、リオ州までリオデジャネイロ、
はい、そうです
までから随分離れてるでし
ょ、リオのね、うん、管轄なんですよあの当時は、
なるほど、はいはいはい、上の方がね、海峡でもね、うん、じゃあその責任者を呼び出したようなもんだ、
はい、それでね大谷さん来たらね、うん、ガバッとこの土地にね、うん、砂の上に座ってね、うん、申し訳ねえって言うんだよ、
土下座だ、
うん、土下座してね、うん、頼む、うん、ここはね天孫降臨の地だと思って頑張ってくるわっちゅうわけだ
よ、あどないしようもない、
うん、どうしようもねえよね、う
ん、何年いたのそこに、
いや僕はだからね、うん、数えてみたらね14年いましたよ、
うん、嘘
それがね、うん、2年経ったらね知見を渡して自由になれるっちゅう募集要項だったの、知見、うん、を渡さない、
14年経っても、
いやいやだから2年経った頃ね、うんうん、連続水害があるんだよ、
で結局そこで何を植えたの、え、あの宮川さんそこでは何を作物植えたんですか、いや
だからね、う
ん、
それで、入植と同時に作付け可能っていうのに入れるかって言ったらね、うん、したらね、あそれじゃ申し訳ね、あの下の方にね、うん、あのその植民地の農場あるから、うん、そこでやってくれって言われる、自分たちの、ね、土地はね入れねえんだもん、うん、
一応そこに他の日系人とかもいたの、
あそれはもういました、
あいたんだ、
40何家族、
あそのイツベラ植民地っていう、
はいはい、
うーん
前にねヨーロッパ移民がね、うん、イタリア移民、インド移民、オランダ移民が入ってもね、うん、入ってもね、こんなとこダメだって、ね、みんな帰っちゃったらしい。その、まあ、残りの人たちがいましたよね。
じゃあ、日本人じゃなくて他の移民の人たち
も、はいはい、もう前からね。
でそういうじゃあ一応少しは人が生活しててそのさらに奥地を開拓させるっていうことで入ってったような、
うん、まあその奥地っていうか今のパウをね、
うん、泥沼地を、ね、
でもその当時どのぐらいの土地をその買って入ってたわけ、まあ契約ではですね、
契約ではね、10兆部って言ったけどね、1兆部しかなかったの、それでね、いや農地をねあれね、うん、何キロかな下の方にあるからそこで一応働いてくれっちゅうからね、そこへねもうトラトール持ってきてね、子供、うん、から女房からね、うん、弁当作ってね、うん、買い込んですよ、
で何を作ってられた
んですか、いやだから何を作ったらいいかね、うん、とにかくね、うん、もうあの太平林地だったよね、うん、で僕がちょうどくじ引いたらね、うん、端の方のね、
うん、あ
木のあるとこでそれでもね、うん、一生懸命やったらね血まめができちゃってね、それでも休むわけにいかねえからね、うん、で後で見たらね、うん、血まめの中にまた豆ができてたよ、それくらい頑張りました、本当事前調査が、ね、不十分、
うん、それあれでしょ、14年もいたのは宮川さんは、じゃあその中では10家族のうち最後の方まで残った人、
いやでそれがね、うん、やっぱりブラジル 所長もそうだったし、あの、うん、移住協定で呼んだあの、はい、那智真理子って人もね、うん、とにかくあの頑張ってやるから頼むって言われてね、うんうん、まあ、それの意気に感じたような感じでね、うん、でね、その職人の副総裁がね、はい、僕にね、うん、おめえブラジル人になってくんろって言われてね、
ブラジル人になると、
うん、お俺はねそういうつもりで来てるけど、うん、ポルトゲイスはねわからねえからね、日本語しかできねえからダメだったんだ、
うん、
いやいやおめえサインできるだろ、
うん、
いやサインだけしてなってくれって言うからね、うん、じゃあ二重国籍でもなるんだったらそれはもう宣告承知だっちゅうんでね、うん、だから僕はね、うん、何年だったかな、あのブラジル人になっちゃってね、
うん、
それが62年だな、正式にあの、うん、あれしたのがね、はい、
でも結局二重国籍取れなかったわけですね。
いやそれがね、うん、レシーフェの総領事館の届け出で、うん、日本の国籍をこう剥奪じゃないけどね、う
ん、どっちか選べと、
いやいやもう日本の役所がやったみたいですよ。
じゃあ日本国籍は今ないんだ、宮川さん、ブラジル人なんだ、
ええ、そうそう、それはレシーフの創業時間の届け人によってっていうこと書いてありましたよ、
うん、
僕の戸籍には。
なるほど、
ね、でね、去年僕はね、日本行きたくてね、おふくろが死んじゃってね、まあ、おふくろと姉貴とね、組合と5人死んじゃってね、去年ね、もう本当にお墓参り したかったんだよね、
うん、
それでね、あの日本に来てからったらね、カリンバができなくてね、
あ、
残念だった。
行けなかったの去年。
はい、行けなかった。
あ、
まあ、今年ね、だからこれから10月かな、うん、あのサンパウロ新聞 の小城信子さんの、でね、多分行けるようになるらしいけどね、
ゲートボールか
な、ね、
はいはい、
それもぜひね行ってもらわないと、はい、
ね、
しかし肝心な時ね行けなくて、
で、まあ、その、リオグランデドノルチ の植民地、
ピオリ植民地、
14年間、まあ、はい、結局何を作ったんだ、米とか。
いやね、それがねまたねイストリアがね、僕らね、あのロサンゼルスでね、上陸した時に、ソブリメーザにね、あのメロンが出たの、
デザートですね、
デザートに、その種を持ってきてね、まいた
の、もうすごいね、
そしたらね、それがまたね、できたんだよね、
メロン
でね、おめえ分けんだからね、出荷係やれって言われてね、最初にね5個できたんだよね、それで、ブラジルのベンダーね、そこへ持って行ってね、行ったらね外人が来てね、これってね、いい匂いだいい匂いだっつってね、もうほんとこんな長いあの、鼻ねおっぺしさんぐらい、ね、確かヨーロッパ人だったと思うよ。もう全部買うっつってね、買ってっちゃったの。
ナタルで買って
たの。はい、ナタルのお餅。それで僕はね、あ、こいつはメロンいいぞと思ってね。
すごい。
それではね、儲ける、いや儲けました。だけどね、半年しかね、そのメロン作れないのよ。半年作ったらね、また雨季になったらね、ふわっとメロンが浮いちゃうポカポカ。そういう土地だったんだよ。あ、それでね、陳情っていうか、実情報告とお願いっていうのをね、総理大臣から外務大臣からね、もう方々中出しましたよ。
はあ、それ手紙で。
日本に。
日本に、そしたらね、向こうの今の外務省だから、あの海峡になりそうないけど、全部集めたらしい。
はあ、それでそうか、
そういうことがありましたね。
その時やっぱり田中達夫さんという衆議院が、あ、まあ留守家族会のあれ、連合会の会長をやってましたからね。
はいはい、来たのこっちの、バイヤまで。
いやいや、あのレシーフェ あれはね、うん、局長会議とかなんかっていうのが確かリオであるんだよね、
はいはい、
それの出席で来られたと思いますよね。
うん、
でそれが何年に来られたかな、今ちょっと、
ね、いやあれね、確か66年ぐらいだと思いますよ。
う
ん、その頃サンパル新聞のあれで来てるから、
いや66年より前とも
前ですか、
前です、前です。
あ、そうですか、ね、あんなその前かな、
2回ぐらい来ておられ
た、そうですね、2、3回来られましたね、
はいはいはい、最初の頃だろうと思いますよ。
それこそドミニカ移民じゃないけども同じような、
ね、もう募集要項がね、うそ800でね、
うん、
で2年だったらたったら知見を渡しなんて、知見は渡さない、
うん、
で気候がねほらね、
うん、
毎年雨季になったら浸かるのよ、はい、それがね、うん、僕ら入った、
うん、
翌年か、
うん、
もうね、うん、そのナチマリスさんね、
うん、
大臣でしょ、
うん、
だから陸軍のね兵隊のね、
うん、
ドラカジンっていうのを持ってきてね、すぐ水を掘ってくれてね、
あ、うん、
だから、1年後はダメだった、だから次の年かな、
うん、
あ、ようやく排水口ができて、
うん、
そしたらね、
うん、
たまたまそれにぶつかったんだね、70年代か80年代の、ね、大石化があったの、
うん、あ、大干ばつ ね、
うんうん、もう上の方で、
はい、もっと北の方で、
うん、飲む水もなくてね、餓死者が出たんだ、うん、
へ
え、で我々はねまだほら、うん、蛍光式があったからね、
うん、
確かね10兵品でね、
うん、
1000クルゼイロ、
うん、
それとさつまいも10俵、
うん、
これはね救援物資で送りましたよ。
えらいね。
いや、それにね、うん、だから今の大臣が感激したんだな。
あ、それで考えを少しブラジルの大臣がやってくれたわけ。
いやいや、その考えはもうね、
う
僕らほら出るっつったら、あ、農林大臣も来ましたよ。時の農林大臣が来てね。お前たちに何が欲しいって言うから、
うん、
とにかく今一直だけじゃダメだって言ったらね、
うん、
向かい側にね、
うん、
他の他人の土地があったんだ。
うん、
お、じゃあそれに永久対応するかするぞってね、
やっ
ぱりブラジルだよねその時はね、なんでね、
いや、貸すからと、
うん、農林大臣の鶴の一声でね、
うん、
それはもう持ってこいだ、俺は使うぞってね、使いましたよそれがね、農林大臣が何年に来てくれたかな、俺はね、写真持ってたんだけど、それね、な、うん、くしちゃったよね。
あ、それはね、もうじゃあきっかけでそのブラジル人になってくれという話になるわけですか。
まあまあそうです、ね、
そういうことね、すごい名誉市民みたいな、
面白いね
それでね、
うん、
だからね、うん、俺はね、じゃあ大臣は二重国籍だと僕は思ってたら、うん、それでいや、なるわって言ったら、それで、なってね、
うん、
役所行ってね、
うん、
この旗にね、
うん、
ブラジルの宣誓するんだよ、
うん、
その時にね、
うん、
役所の主任がね、
うん、
スニオミヤカはブラジルの国家知ってるか、俺は知らねえよ、知らねえって言ったらいいって言ってたんだけど、言ったら口を動かしてりゃいいからそれの時ね、
うん、
僕が日本でね、
うん、
ドイツ実系とイタリア系で3人だったよ、
うん、おお、すごい三国同盟じゃない、
そうそうで僕はしょうがねえからよ、
うん、
この国旗歌えた時、ほら君が言ったって、しょうがないから口を動かせてね、ほんでもね、なかなかね、ブラジルの国旗は長いでしょ、終わらねえんだよ何回ね、君が言ったっていや、これは本当だよ、
そうだよね、本当だよ、
変な顔しなかった
俺は最初に言ってあるんだもん、
そうだよね、宮川さんだけだったの、ブラジル人になったのはその植民地で、
そう、
あ、そうですか、
一人だけ、
一人だけ
最初に第一人はね、
第一人、
いや、それからね、
うん、
僕の弟とかね、
うん、
いや青年がねバクバクになってくれたからね、
うん、それは宮川様でも本当は自分は日本国籍は持ったまんまなったと思ってたわけでしょ、それが騙されて日本国籍も勝手に取られてたわけなんですよ、
まあそういうふうに、
なるほどね、いやでも、
いやそれでね、僕はだから、
うん、
あ、さっきピューに14年いた
んだけど
ね、うん、それでね、
うん、
最初の頃はね、うん、あの日大の関口教授気象学の先生が来てね、うん、またねああいう大石棺が来るから、うん、また行けるよって言ってね、うん、待てど暮らせどね、うん、未だにまだ来ないみたいです
大石棺
干ばつが、うん、干ばつが来たら何が行けるの。
いやだから洪水水が来ないからね、うん、1年365日と半年分ね、
うん、作物できると。
作物できるんだよ、うん、
でも未だにやっぱり半年は雨季になって水が、
この間だからね、十何年前かな、うん、行ってみたらね、うん、誰一人入ってない。うん、僕ら入った時の状況でね、うん、草ぼうぼうだった。
草ぼうぼうで。
もうじゃあその植民地は結局14年入ってたけど、なんで出ようと思ったの？
いやそれがねだからね、うん、自分の足でね、うん、僕ら入ったらね、うん、もうね植民地がね魚の竹の子みたいにできてね、うん、ピオドーゼ、うん、ボニート、うん、クエチェック植民地、うん、カーボとかね、うん、もう僕らの宣伝が効いたからね、うん、で日本の政府でもほら国策で出したんでしょ、
はいはいはい、
どんどんどんどん出たよね、うん、で僕らがね自分の力でね、うん、ピオドーゼも行ってみた、ヒオボニートも行ってみた、うん、それで今の植民地ね、うん、
バイア州の
イチベラ植民地ね、
はいはい、
で自分で見て、うん、で自分で
選んだ、
はい、それで今の
ピウン植民地はメロンでは儲かったけどもやっぱりダメだって子供の教育儲かんない。
半年ほら、
うん、もう半年は食えないんだから。
まだね、うん、未熟なのでもね、売れたのでもね、うん、半年来たらポカポカ浮いちゃうんだもん。
うん、あ、じゃあ結局はそんな。
貝の皮だね。だからね、それでもね、うん、だから所長とか今の大臣のね、意気に感じて僕はね、14年頑張った。
うん、最後まで行った人、
いやいや、最後まで。まだ今もいる人いますよ。
あ、そう、日本人。
上の方にはね。
うんうん、ちょっと離れたところね。
いやいや、あの買ったうちにはね、
うん、あ、場所がいいところに残ってる人は、
今日はいいとこですよ。
ああ、ね、そうなん
だ。まだね、何家族いるかな、北山さん、それから松内さん、
うん、
長島さんかな、うんうん、その前僕らと一緒に入った同じうちにね、おられました。
その入った時に一応家はあったの？
ありましたよ。
あ、ちゃんとそれは作ってくれてたんだ。
それはもうね、うん、あり余るほどあったの。
うん、
土地はなかった。
土地はなかった。
家だけ作って。
家はね、
土地はなくて、はあ、で、あの藤川さん、その田中さんじゃなくて事務局長で、はい、今は亡くなって岡村淳さん あのビデオにもなってる藤川さんとお会いしたっていうのはいつあったんですか？はい、いや、
それがね、だからね、うん、残念なのがね、うん、今の田中さん来られた時にね、うん、陳情に行こうと思って出たらね、うん、事故に遭っちゃったんで。
誰が？
自動車事故に、車ひっくり返っちゃったの。
宮川さんも？
いや、僕の車だったんだ、ジープ、うん、それがね、ボロ車でね、あれ、うん、ね、車のせいもあったしね、
うん、
ひっくり返っちゃった。
けど、誰も死ななかったの？
いやいや、一人亡くなったのよ。北山光美さんってね、隣の人だったよね、
うん、運転は誰してたん？
僕。残念だったね。
で、ご自分は怪我は大丈夫だったの？
いや、僕がね、そのうちの怪我ではね、一番重かったみたい。
重かったの？
うん、
どんな怪我だったの？
重傷で、それはどういう、その、まあ、陳情に行こうとして、
出た、途中でね、それが道路が悪くてね、その道路のせいだったんだよ。それでね、対向車がね、中央線突破して僕の車が来ちゃったんだよね。で、その周りに水たまりがいっぱいあるの、穴ぼこがあって。で、僕もだからぶつかっちゃいけねえからってハンドル切ったよね。それでその時にね、コンビだったよ。僕の車のあのドアの取って当たったなと思った。でもね、かすったぐらいでね、それでこっちにね、その穴ぼこを入れる土砂っていうの、こんなのあってね、そこへ僕の車がちょっと乗り上げてね、だからそのね、原因はね、その道路が悪いのと、対向車のね、コンビだった。僕はそう思って確認してた。それで、それがね、乗り組んでたのがね、あれ、6人ぐらいしか乗れないんだよね。それが確かね、 9人ぐらい乗ってたよね。
新庄に行こうと思って、うん、男の人ばっかり、
ええ、
課長でしょうね、その当時の
課長と、うん、あのまだそうじゃない人がいました、ね、それで
ひっくり返って、
ね、乗員をオーバーと車がね、なんかあの問題もあったような気がします。それで行ったら穴ぼこで確かそれでひっくり返っちゃって、 あれは残念だった。
どういう重症だって？1ヶ月ぐらい入院してたの？なんか
いや僕はねこの膝棒をね、こうどんぐり返って打ったんだよね、で修羅なんでたらね、この膝のギリッチョのあれ、あれが外れてたらしいんだよ。
あ、皿じゃないかな、
皿がね、
皿が、それでねその時はほら卓球だったんだよね、で修羅なんで今ほらショックでね、あのベッドにいたらね、で今度起きて歩こうと思ったらね、足がね
歩けない、
動けんだよ、動けないの、でこれはいけねえと思ってねレントゲン撮ってみたら何外れてたんだってさ、それでね1週間ぐらい経ってからね肉が乗っちゃったのね、いやそれでねこれはまた元に戻さなきゃいけないって言うんだよね、
痛かったでしょ、
痛かった痛かった
それは痛いわ。
それはねこっちの端からね見て見て見て見てね壁までね押し込んでね、でもカチッと入れてもらったからね、今歩けるようにな
った。よかったね。
でも結局そうしたらその田中さんとか藤川さんにはその時は会えなかったわけなんですか？
いやいや僕ら入手っていう時に藤川さんが見舞いに来てくださいましてね、
藤川さんが、
僕のまた幕の松もね、頑張ってくださいよって言われたのを覚えてます。
ああそうですか。
藤川さん頑張ってくださいよって言ったの、ナタールの病院かどうか、
そうです。
でじゃあそれから1ヶ月か2ヶ月入院して無事に退院してきて、
それでね退院してきてね、僕はだからねジープね、自分のジープ、確かこっちねあのコンピが当たってるからね、それ見てね、自分の車でどうなってるかって言ったらね、弟がね、お兄貴、あの事故のことでは一切口にしまんでくれって言うんだろ。
なんで、
なんだか知らない、
一人死んじゃったから、
なんか知らない、それだけは言わなんでくれって言うからね、俺はねその原因をね、追及っていうかね、したかった、で自分の車もね、
どうなったのかちゃんと
見て、どうなってるかね、
で向こうが悪いんじゃないか、
募集されちゃってね、ねえとかって言ってたよ、で、弟がそう言われるし、女房からも、まあ、そのことはもうプロビーズかなんていう
禁止だと。
これでも事故起こったのがそのまあピューン植民地にまだおられた頃ですかね。
そうですそうです。
何年目ぐらいになる？
それがねだからあの、ブラジルのね確かその事故がね、重大ニュースのうちに入った
んですか。
入
ってました。宮川さんたちが入職してどのぐらいか覚えてられます？
だからその年数がね、今記憶にないんだよね。
でもまあ。
20代か30代ぐらいか、30歳ぐらいかな、
あげたから、
まあでもそのピューン植民地に14年おられるわけですから、まだ結構初めの頃ですか。
そうです。でねだからさっきちょっと申し上げたけど、実情報告とお願いっていうのね、僕原稿書いたんだよ。それで、今までいた人がね、自分でサインして、で実印をしてね、それで日本へにお願い出したんだけどね、シャッターアウト、
ダメだった。
だからもっと土地を増やすか、日本へ返してくれるかね、そのお願いしましたよ。で第1回のあれは僕が原稿を書いて、で第2回目は松村さんだったかな、その次は誰だったかな、もうやったけどね、訴えても上手に訴えてもね、床に国、
なるほどね。
でもね、あのだからほらあのブラジルのそういう、所長とかね、農務局長とかね、大臣とかのね、力に感じて僕は14年
14年
すごいね。
でまあその今度は でもやっぱり半年プカプカメロン売っちゃうし、はい、メロン以外は何か作ったんですか。
スイカ、
スイカなんか、
ね、それからね、うん、あの米も作りました。
あ、はいはい、
ところがね、その米はね、うん、作ってね、うん、あの叩くんだよね、棒をしてこう加工して、うん、パチンパチン叩くとね、うん、飛び散るんだよ、うん、そうしたら今度浮きになるでしょ、うん、飛び散ったのがね流されてね、その件ねずっとね、うん、米ができるの
よ。あれいいじゃんほっといても米ができる。
自然灰だよね。
自然灰
で水引いてからね、うん、またそれからだから米取りもやったりね、うん、
売ることは結構近くだから売れたの。ナタールまで何キロぐらい離れてたんですか、ピユン植民地とナタール。
確か23キロだと思った。
じゃあ結構売りやすいことは売りやすかったのかな。
いやそれが売れないんだよ。
売れないんだ、うん、なんで。
道路が悪い。
いやいや、あのね、あの大臣はね、うん、あの野菜作りね、うん、それはね飛行機でね、うん、サンパルの方から持ってくるでしょ、うん、それでね、
はいはいはい、
エリートだけしか食べないわけ。
はいはい、北の方ではね、うんうん、
それでね、だからね、僕はだからあ
野菜を本当に日本人に作らせたかったんだ。
そうそう、
あ
それと農園ね、果樹園ね、
うん、うんうんうん、
ほんで今度作ったらね売れねえんだよ、うん、
あみんな野菜食ったことないから、
う
ん、分かんないってよく言
うね。分かんないんだ。
あ
今度できすぎてさ、
うん、
ほんで僕はだから出荷がかったら、おもうヘポーリョもね、キュウリも売れるのはもう何本以上植えたらいかんぞっつってね、うん、作ったって売れねえんだもん。
あ、土地はまあプカプカ浮くけど、その農薬とか肥料は入れなくてもできたような感じ。
うん、やっぱりあ入れた方が良かったけどね、うん、できましたね。
うん、土地そのものは良かったんやけどね、まあ浮きで半年は結局何もできないというのもあるし、そういう、はい、まず売れないと
でその後バイア州に行ったわけだよね。
ええ、それでね、うん、あのヘポールなんかもね、
キャベツね、
うん、キャベツね、もういいのできてね、
うん、
それがね
全然売れない。
全然売れないんだ、うん、ほんで僕はあのリアカー持ってきたからね、うん、街中ねリアカーいっぱい積んでね、うん、おヘポールヘポールね、ウケロウトバーって言うたってね、
全然売れない、
一個も売れねえんだよ、うん、もうしょうがねえや、じゃあウトじゃねえや、サンクロだねえ、そべ喋ってもね売れないの。しょうがないからこれ持ってったってしょうがないから、もうプレゼンじゃく
あげると
くれるぞって食ってみろっつってね、うん、もう分けてやってきましたよ。だからもう植えたらいかんって。
なるほどね。
まあ、キュウリでもね10本以上、ヘポワリはキャベツはね、10株以上、そうだね、あの
一直
だからね、だいぶね植えちゃったからね。だけど、うん、メロンは植えてもよしっつって、ね、
メロンは売れた、
うん、いやそれでもね、うん、半年だからね、才能変わらずですよ。
そうだ、ね、子供さんはもうじゃあブラジルの学校。
いやそれがだから僕はね1歳の長男をね連れて行ったんだよね、うんうん、それで頑張りながらやってね、やっぱりあの、うん、あとね次男三男、うん、長女とね、うん、3人儲けてね、うん、4人の子供を儲けました、
うん、はいはいはい、
それでね、うん、だから子供の教育もしなきゃいけないし、
うん、
作物も植えなきゃいけないしって思って、ね、今のピュン植民地ね、
うん、あバイアスのイツベラ植民地、ね、
イツベラ植民地入ってきました、はい。
この今住んでるそのバイア州イツベラ植民地っていうのはどの辺なんですか。
それはあの海岸線でね、
うん、
あのサルバドールから近いですかね。
サルバドールから海岸線をサンパルの方に下ってね、
うん、
あれ80キロぐらいかな、海岸線直径だともうちょっと短いです、ね、
はい、なるほど。
じゃ あの前のピユン植民地を誰かに売って、その売ったお金 で、はい、今の新しい土地を買ったって感じ、はい、どのぐらい今そのイツベラ植民地では農地持ってらっしゃるんですか。
僕のはね24兆でね、まあ入ったわけ、
うん、
それでね、
うん、
俺もブラジルはいい加減だよ、
うん、
知見くれてたらね、
うん、
試験出るときはね、15.5 兆、
うん、
だけど、リオのね、本局からはね、24兆分の税金を納めるなんてちゃんと来ますよ。 去年も来たよ。吉野宮からね、24丁分の税金が使ってもいいのに、だけど実際は15丁分なんで。
10丁分を損してるんだ。
うん、まあ、
ね、9丁分か。
うん、9丁分
か。で、今は何を植えてるんですか？
それでね、バイヤー来てからもね、いや、僕はだから日本語でね、作物のあれをね、で、入ったらね、もう幼稚園入ったんだけどね、その当時ね、イチベラ植民地の生き残りの人が5家族か6家族ね、それからあの富安の方から4家族かな、で僕ら今のナタールの方から2家族ね、で入ってきて、それが1970年ね、でその年に、まあ向こうのよそから入ってきたから、みんなが一丸となってやりましょうって言うんでね、無記名投票やったんだよ。そしたらね、上の票がね、332111とね、そういう票になっちゃって、
会長を決める票、あれ、
役の運営していくのね、でね、私より年上のね、榊さんという人が3票だった、でこっちの3票入っちゃったんだよ、
宮川さんに。
そんであと2票の人があってね、でその3人で、じゃあ会長とかね、運営方法を決めてやれっちゃうけどね、別室で、相談してこいっちゅうわけだ。で僕は入ったばっかりだしね、ああまあしょうがねえ、もう決めといて入ってんじゃん、2人ぐらいやね、助け組ができるかなと思って、別室行ったんだよ、じゃあ佐々木さんでね、年配の人なんだよね、まあ、足らずのジェレンチかなんかやってたとかね、っていう人でね、その人がまたね、ペタッとね、土下座しちゃってね、宮川さん頼むって言うんだよね、
会長
何言ってんだよって言ってね、俺らね、本当この会議だってね、それこそね、3階から飛び降りるくらいでね、つもりでやってきてるの、とにかく頼むって言われたんだよね
任された。それは何、日本人会みたいになるわけですか？
そう
今もう日本人会はあるんですか？
ありますよ。
何家族ぐらい？
その時にね、日本人会あったんだよ、有名無実だみたいなね、それで今のそれがね、いや俺はとんでもないよ榊さんって言ったの、とにかく今ね、ここのとこだけ、ここのとこだけもうね、ここ1時間でも1日でもいいからするような感情なんだよね、泣きぶつかきぐらいで、もうしょうがねえなこれはね、ケースバイケースだ、
なんでその人そんなにやりたがらなかったんだろう。
それが事情があるんだ。
どういう事情？
それを話したらまあ3つかもでもほらそんな時間取ってる暇ないから、ね、それは後で話しますよ。
手短には言えないね。
それは言えるけどね、いやそれでね、まあしょうがないからっつってね、
やった、
今度みんなのいるところに来てね、榊さんが今度今報告するわけで、3人でね、あれしたのが、宮川会長だっつって、ほんで会見が榊がやって、初期が宮本がやって、三三人の三人のうちに、こうしたらね、文句が出たの。
まあ、自分は宮川さんはやりたくないのに。
やりたくないもいいとこだよ。冗談じゃないよ。
でもそれで文句が出た。
徴用の情も知ってるつもりだしね。だけどね、無記名投票でね、民主的に決まったものをね、今土下座されてね、あるしちゃった以上ね。で、それね、榊さんが報告したらね、一人の人がね、いつべら天皇って人がいた。
いつべら天皇で、
その人もね、怒っちゃってね。俺が出てくるってタッとね、そのぐらい出ていっちゃった。で僕もね、しょうがないこれ、いやそれは自分の意思でね、出ていかれるんだったら、結構だ、まあ、民主的にそこに決まったんだからね、お願いしますって言ったらね、帰ってきて座ってもらったから。
いつべら植民地って戦前のじゃあ植民地だったのかな、
戦後、いや戦後です、
戦後なんだ、
戦後です。
今も一応植民地っていう形で日本人会はあるんですか？
あります。あ、
何家族ぐらいいるんですか？
今はね少ないんだよね、だいたい7家族か。前はね、僕ら入った時はね10何家族だった。それがもう出ちゃってね、今またね、僕はね大勢入れた方がいいって言うんだけどね、中にはね、ああ入れちゃまずいっていう会長役員の人がおりまして。
あれ、日本語学校とかあるの？
ありました、ありました。
へえ、先生はじゃあ地元の誰か、お母さんかなんかが。
へえ、日本語学校やりましたよ。
ああ、で今そちらには何を作物植えてるの、宮川さんちは？
僕らのところはね、最初はね、クラブインジョっつってね、これ永年作ですよ、
クラブインジョ。どんな、はい、果物？
クラブでインジョっていうのね。
クラブでインジョ、インドのなんか、
いや、あの日本刀に塗るっていうやつ、あれ。
え、日本刀に塗る粉みたいなやつ？
インジョの油を。
あ、油なんだ。
あ、油なんだ。
いや、油も取れるの。
うん、
痛みを感じないね、痛め止めみたいなね、
ガバ
ガバみたいなね。いや、日本人がね、ほら日本刀って人の体切るでしょ、切った時にね痛みを感じさせないようにね、奥行きのある精神それに長寿を塗ってね、研いでね、しまう時に錆止めと痛みを感じないように、ね、
ちょっとした鎮痛剤みたいな
のがあるんですか？そうです。
で、それは何、あの木かなんかになる、
はい、そうです、
ものなわけ。乾木で、はい、で食べることはできないの？それは油を取るようなものだけ。
いやいや、食べたりね、お菓子の上に乗せたりしますよ。
何色、どん見た目はどんな？
まだ知らない。
知らない。
あ、そう、
うん、今度持ってきてくれる、
いやいっぱい、まだ
それ売ってるの、やっぱり。じゃ
売ってますよ、その辺売ってますよ。
え、サンパウロでも売ってる？
売ってる、売ってる。
それは薬草ではないんですか？
薬草ではない、あのケーキの上にちょっとね一つずつ乗せたりしてね。
何色？
あの茶褐色のね。
でそれを植えたり、あと
何だ、あとピメンタドフェのね、
あ、胡椒ですね、はい、黒胡椒。
それでね、だから今のね会長になってからでもね、僕はだからアイデアっていうかね、自分一人が点々バラバラで研究してるんじゃダメだ、だから一つのね研究会作りましょうっつってね、でやりましたよ。
農作物ですね。
はい、そうです。
宮川さんはもうじゃあ初めからその儲けて日本に帰るっていう気持ちはなくて、
ありません。
ブラジルにも永住するっていう
気持ち、至るところ生産ありのつもりです。
なるほど。
で今、まあサンパウロの方のに去年から最近来るようになってると思うんですけど、なんでこうサンパウロの方に来ようと思ったんですか？
それがね、ほら病気しちゃってね。
病気、
腹をね切腹ね、35センチ。
何の病気だったの？
もう胆のうと十二指腸と胃袋全部取っちゃってね、病気は怖い。だから健康で過ごさなきゃいけないよね。まあそういった面ではサンパウロよね。サンパウロは日本食はあるしね。
あ、手術はどこで、サンパウロでやったんですか？
サンパウロのね、日泊病院かな。
はいはいはい。じゃあ遠京さんの会員でずっと巡回診療とか来た？
あ、それもありましたね。
今
僕はね、遠京の会員ですし、文教の会員ですし、老人会の会員に。
すごいですね。
で老人会、あ、じゃあ去年その手術でサンパウロに来てみたら日本食も食べられるしサンパウロいいなと思って、
それは手術というのは3年ね、03年、
2003年ね、はいはいはい。それまではもうずっとそのいつぶら植民地で農業して頑張ってはったわけでしょ、はい、で今はじゃあ半年ばいいや、半年サンパウロとかそういう感じ、
まあ、そんな感じに、
今遊びに来るって感じ。
いや今だから健康のためにね、これもね、本当はね医者行かなきゃいけないんだけどね、今医者行くっつったってね、もう経済が先だよね。
お金かかるか。
その経済がね、今まで子供がね、セクロチの
払った
けどね、また高くなったんだよこの頃ね、
はいはい、こっちはね、
もう払えねえぞなんつってね、今年の最初の頃でね消えちゃってるらしいんだよ。
からそれ続けた方がよろしいですよ。
それにはほら、うん、月にね、何千、あ、千何百、なんか払わなきゃいけない。
そんな払うんですか。
払うだろうね。
ちょっと大変ですよ。
でも今ご家族もずっとイツベラにおられるわけでしょ。息子さんとか。
はい。はい。
はい、いえ、何人、男の子3人と娘さん1人なんだよね。
4人子供さん。
家を継いでるのはご長男。
いや継いでるっていうか今はね、うん、まあ見てもらってるのが長男。
はいはいはい、うん、他の人も
見る。次男がね今サンパウロで商売やってるんだけどね、うん、
はいはい、はい、
それが今年から向こうでね、ロッジを見るっていうからね、それに期待していただくんだけどね、
うん、
やっぱり、事情がありましてね、
うん、
ウンフェアの店やってて
100円ショップだ、
はい、うん、それがちょっと今状況がいいのがね、
うん、
もう1年やこっちでやらせてくれっていうことでね。
ああ、じゃあ次男さんがサンパウロで商売やってて、本当はその人がバイヤーの方に帰る、はい、帰って、ご長男さんとビアガーさんはあんまり仲が良くないんだよね。
うん、まあまあそういうことになっちゃうよね。
でも今向こうでその例えばちょっと話戻りますけど、それだけまあ研究会まで作ろうってですね、
はい、
まあやって農業のあれをこうやってきたんですけど、当初はそれこそ何を作ってられたんですか。
いや当初ね、だから、うん、あ、僕の発案、
うん、
あ、3人でね、
鎮痛剤
と僕がね、ちょうど一村植民地の会長やってて、タペロアの会長と、それから今の バレンサのね、
うん、
小林実さんっていう人がね、
うん、
これ権威がある人で、ね、うん、その3人でね、
うん、
他の職人とかですね、
うん、
寄ってね、
うん、もう
マモン作りやろうって言ってね、
マモン、
はい、
マモン、マモン、パパイヤですね、パパイヤ、
うん、それが良かったよ、当たった。
あ、そう、
それがね、僕ね議長をやってね、
うん、
会長は丸山さんだったかな、
うん、
会長小林さんが、うん、議長まとめ役ね、
うん、
いやそれでは良かったよ、
うん、
そのね魔物のおかげにね、
うん、
子供ね、
うん、
あ、三男と長女ね、
うん、
これ大学出しました、
う
ん、あれがね魔物がなかったら出せなかった、
うん、
だからいつべらへね、
うん、
自分で移って、
うん、
でそこで、お絵かったになってやったね、
うん、
熱帯作物研究会っていうのだよね、
モ
モン会って言いますけどね、
モモン会、
それは良かった、
うん、それ何年ぐらい。でも
僕のためにも良かったしね、うん、みんな移住者のために良かったよ。
なるほどね、
うん、
それ今でもやってるんですか。
今やってますけどね、
うん、あ、
その会今でもやってますよ、
うん、でもそれこそ70歳、娘さんは何歳ぐらいですか今。もう40歳か50歳ぐらいになるんですね。
40歳になってます。
でもね、大学に行けたとかも二十何年前の話だよね。
ウスピー出てるんです
。ああ、優秀ですね。
サンパウロ大学ですね。
うん、こちらでいう東大、日本で言ったら東大みたいなね。
あれでも今は主に何作ってはるんですか。
あ、向こうですか。向こうね、
マンゴストン、
マンゴスチン、
はい、から
ハンブータン、
ランブータン。これ全部あの熱帯作物ですね。
そう
ランブータン。
種とかはどっから持ってきたんですか。
それはだから向こうにも会がありましてね、
うん、
それからクッパスっていうのや
クッパス、はい、はい、まあこれも
これ3点でね、
はい、
まあ多角経営だったらね、一つあれしてもいいっていうような
こと
でね、
うん、はいはい、
やってます。
結構今値段いいんじゃないですか、やっぱあれ。
なかなかね、思う値段にいけないよね。いや、札幌持ってきたらいいねでね、
うん、
売れますけどね、
うん、だいたい持ってってのはサルバドール。そうしたら
そうです。
じゃあ周りで他の日本人以外も同じようにそれを作ってる人いっぱいいるわけだ。
はい、
ジュースかなんかにするとかそういうのは、
そういうことも考えてますけどね。
うん、
でもこれいつ頃から、まあ、そのマモンで大成功されてですね、
はい、
そのレハンドタンとそのマゴストですか。これはいつ頃から。
それはね、1997年かな。
あ、なまだここ10年ぐらいですね。
これが永年作でね、植えてからやっぱり 4,5 年経たないとね、
うん、ああ、なるほどね。
で今これから最盛期になっていくんですよ、
ね、なるほど。
忙しいじゃないですか。
うん、
三岡さんいいのここで遊んでて。
本当はね、僕が行ってね、向こうでね、
うん、
タクトを振ってやらなきゃいけないんだけどね、
うん、
それがなかなかね、
今やっぱりあのブラジル人の現地の日雇いの職人さんみたいな何人か
使ってます。それは、そう使ってやってます。
何人ぐらい使ってるんですか。
6人じゃ効かねえんじゃねえかな。それは長男やってますけどね。
うん、宮川さんは結局前はブラジル人という形だけれども、日本には何度か帰ったりしたんですか。
うん、日本に帰りました。
それはなあのいつ頃
ね。それがね、だからね、うんうん、最初に帰ったのは本当浦島太郎でね、うん、38年ぶりだったかな。
うん、38年ぶり、うんうん、なんで帰ったのそれは。
それはね、うん、あれは女房と一緒に帰ったんだけど、あれはもっとね、うん、あの早くに帰りたかったのね。あれ長野で、なんちゅうかね、あれ大会みたいなのあってね、
オリンピック、
うん、国体か、あれ行きたいっつってね、あれ、手続きしておったんだけどね、うん、僕だけね、うん、行けるようになって女房が行けなくなっちゃってさ。
なんで。奥さんは日本人のままでしょ。
日本人だったけどね、うん、今度ブラジルでね、あの時はね、うん、外観が出るのを宣言したりね、でブラジルのあの出国証明もないと出なかった。僕は行けたんだよ、僕と弟はね。だけどね、女房のあれが出なくてね、でじゃあ僕と弟で行こうかなと思ったけど、女房を置いてね、やっぱりね、女房の実家へね、じゃあ俺も辞めるわって言ってね、辞めちゃったよ。で今度女房と二人行ったのが38年ぶりかな。あれは
38年ぶりと、
うん、まあはっきり、年数
でも、わかります、ね、大体30年代ですね。
そうね、1994年に帰ったってこと、つい10年前ぐらいか。そんなことないか、
もうちょっと前じゃないですか。
もうちょっと前か。ああ、ね、どうだったその38年ぶりの日本は。
いやー浦島太郎だよ。
何に一番びっくりしました。
いやー何もかも、もう
お国の方も全く変わってたんですか。
もう大変わりよ。本当浦島太郎。
でも親戚か誰かいたはるんですか。
それはね、その時は兄貴もいたしね。
お父さん、お母さんもまだご健在。
あ、その時は、
お母さん来て
ます。あ、いたいた。
どう思って失敗したと思った、ブラジルに来て。
いやいや、それはもう自分の意思でね、心もそう言ってくれたからね。
なるほど。
俺、おめえ産まなかったら、そんなこと言わなかったのに、俺の責任もあるなんておふくろ言ったから。最初に行った時はおふくろ言いました。それはなくなっちゃったけどね。
でもほんじゃあ今まで何回ぐらい帰ってはるんですか。
うん、だからそれが第1回 で、
第1回目で、はい、
第2回目はね、はい、長野県人会の、ね、代表なんちゅうようなことでね、はい、
こっちの県人会の、
うん、行って、そのついでにだから子供が出稼ぎに行ってましてね。出稼ぎでどんなことをしているかはね、これは見なきゃいけないと思ってね。川金ってね、川崎金、金属。
はい、川崎金属、はい。長男さんが行ってたの？
長男と次男と。で、どんな行動をしているか行ってみようと思って行ったらね、その人材会社の所長がね、皆さん、よく来てくれた、ありがとうって言うんだよね。なんでだよ。その長男がね、すごくその川金のね、ためにその人材会社のためになってるっちゅうんだよ。ありがとうございますってね、頭下げられちゃってね、なんだかちんぽんかんぽ
ん。でね、
ほな結構
それでね、その所長がね、私が引き受け責任者になってやるからね、あんたもここで働いてくれって言われた。
でその働こうっていう気にもちょっとぐらいなったんですか。
あ、それじゃあ働きましょうって言ってね。
働いたんですか。働いたの。
働きましょう。所長が最後にね、責任持ってね、反抗してね、あれなんかいろいろね、なんか面倒らしいんだよ。
で何年ぐらい働いたんですか。
確か4年ぐらい。
すごいね。でもブラジルにも家族おられるわけですよ。
いやそれでね、うん、長女ね、子供3人、うん、あ4人でして、長女がね大学卒業してね、はい、ああやっぱりこれで子育て終わったなと思ってね、うん、振り返ってみたら、うん、一銭もねえんだよ
金がね、
うん、それで、うんうん、これはブラジルで頑張るよりも日本のね経済状態でね頑張った方がお金が入ってくるから出稼ぎだっていうわけでね、女房が先に行ってさ、
あ奥さんいたはったんですか、あほんなら奥さんとご長男と次男の方もいたはったん
ですね、あそうですよ、一時ね、
なるほど、けどこれ結構90年の初め頃じゃないですか、
まあそうだ
と思う、一番ええ頃ちゃいます、
4年間働いて、何すんの出稼ぎで川鉄っていうところで、
いや川金、川金
重労働ですよ、
重労働、うん、肉体労働ですよね、
はいそう、
その頃何歳ぐらいだ、50歳ぐらいだったんでしょ、
いや50の後半60歳だったんじゃないかな、60だよ確か、60過ぎてた、
過ぎてたから、ね、何したのそれ、あの宮川さん、
川金で、
川金で、
うん、これはな重労働ですよ、臭い、それが危険、うん、それ何、三
角関係
なんです、なんかそういうベルトコンベアみたいなところ入るんですか、
う
ん、
そうそう、
だからラインに入るわけですね、
それでね、
暑いんだ。
暑いんだよ、
鉄かなんかでしょ、
鉄をほら洋頃から出してね、
これきつい
方に入れるでしょ、うん、いやそのね、機械工場、まあ機械だよね、うん、それが長男坊主がね、うん、いいアイデア出してね、うん、革金の業績をね、うん、ぐんぐんぐん上げたんだよね、
功労者ですよね、
まあ功労者っていうかね、うん、だからね、せがれがね80万90万もらったよね、
すごいじゃん、
私はねだから40万か50万、
でもそれでも
すごいね、それは毎月でしょ、
そうそう、
大金持ちになっちゃったじゃん、
いやそれはだから転業しましたよ
残業してね、で4年間みんな、そうしたらその後ご長男さんも次男さんもみんなブラジル戻ってきたの、
そうそうです、
一緒に4年後には帰ってきたの、
いやいや帰ってくるのは別々
で、
別
々で、うん、誰が一番最後までいたの、
最後までいたのは次男かな、次男と、うんうん、長男かな、
じゃあもう宮川さんは一番短く4年間だけで戻
ってきて、ね、それで帰って
でも4年やもんね、
その間農業は誰がやってたんですか、
いやそれがねブラジル人に頼んでね、それが失敗しちゃったんだよ、もう火つけて燃やされちゃってね、せっかく植えたねブータンとねあれ、ドリアン中のね
ドリアン、はいはい、あドリアンも植えたんですか、
日本出稼ぎに行った時にね、うん、俺食べたら美味しかったんだよ、おーで帰ってきて、うん、あれ2年いたらほら帰ってこなきゃいけないんだよね、
あれでも宮川さんは本当はブラジル人だから大丈夫なんじゃない、
向こうには入れるんだよな、
うん、奥さんがダメなんだろうね、日本人だったら2年後に帰んないと、
う
ん、
そうね、そうしないとブラジル永住権、うん、
ない、ね、なっちゃう
から、それでね、うん、なんかあれね法務局でね、うん、永住権くれたよね、
日本の、
うん、
あはいはい、
なんかあれほら、うん、ブラジル人だとほら、うん、永住はあの、はいね、届け出て、うん、何ヶ月か何年かでまた更新しなきゃいけないでしょ、
はいはいはい、
なんか面倒くさいことするのかなと思ったら、ね、うん、永住権を与えましてもらっちゃってね、
あ、うん、日本のね、
で本当はね、うん、あの日本に帰ればね、うん、またそれが生きるんだけどさ、
うん
うん、まあ出稼ぎに行って帰ってきてからは、うん、そうちょくちょく行けないよね、
うん、
だから今はだから年金もらって年金で生きてるんだけどね、
年金生活ですね、あれね、なんでさブラジル人はさそのドリアンとか火つけて燃やしちゃったの、
焼き旗みたいな感じしたんちゃうの、
間違えてやっちゃったの、
それがねだからね自分、自分だけ儲ければいいと思ってね、クラブでいいんじゃね、僕は延年尺で植えておいた、それを取ったらあのね、ほらお金になるんだよ、
うん、
ね、それがね僕ら入るときはね、うん、1キロがね7ドルしとったの、
うん、
それでもそのあの あれはドイツ系の人に頼んだんだけど、
うん、
その人の頃は3ドルぐらいでね、まだね、
値が落ちた、
金になったの。それでそっちばっかり忙しくやってたらね、僕のここのところをね、一丁分ぐらいは、まあ、いつも管理しとけって言ったのがね、草ぼうぼうにしちゃったんだよ、
はい、それでやばいと思ったから、
ね、うん、僕が帰ってくるって言ったらね、皮膚つけちゃったらね、
あ
ーわーっとね、みんな燃えちゃった
ね。そうだよ、
みんな許しんだね、
そしたらそれ、あの、じゃあ保証じゃねえけど、できるだけのことをするなんてやってこさんね、からやってなかったね、くれたけど、火も取れなかったけどね、いや、それが焼けてなかったらまた面白かったんだけど、
でまたじゃあその綺麗に焼けちゃった後にまた植え始めたわけだ、宮川さん、
はいはい、
三男坊はその時いたの、ブラジルに。
三男坊はだから大学出て、あ、今の弁護士、
弁護士だったやつ
なのに、ね、
サンパウロにいたんだ、
はい、
あれ、ほんなら一応息子さんたち長男次男さんは出稼ぎにも行かれましたけど、またほんなら今畑継いでやってはるわけですか。
長男はね、
長男は、
次男坊は
100年以上
で、次男坊はそうか、
三男坊は今のデボガードで、
うん、
このグラドっちゅうのなんか検事、
検事、サンパウロで、
サンパウロでね、今やってんだよね。
長女さんは、
長女は今ね、会社ね、長女は俺大好きだ。
なんで？かわいい。
だからね、もうちょっと女の子作ってきゃよかったなって
。やっぱ男はあきませんが。
デースがそうはいかなかった
ら、ね。まあ、神のみぞ知るですから、
ね、奥様は今。
今はね、日本の実家行ってますよ。
あ、今、
はい、遊びに、出稼ぎじゃないでしょ、もう。
出稼ぎじゃないと思う。77だから。一、つ若いんだ。
一つ若い。ああ、なるほど。
なんか、お母さんかなんか具合悪いの？じゃあ、お母さんの、奥さんのお母さんとかお父さんが。
いや、それはもう亡くなっちゃってね。
うん、
やっぱり、もう、長い年付けだから、自分も、行きたいと思ってね、それが行くのにね、一振りでね、土地を買ってね、自分の名前にしてそれ持って行ってるみたいだよね。
あれほな、奥さんも長野ですか。
千葉です
。あ、全然、
はい、奥さんはじゃあお見合い、
どう、まあお見合いの恋愛結婚みたいなね。
なるほど、
そうかそうか、はい。少しじゃあ音楽をあれしましょうか、あのずっとお話ししたお水でも飲んでもらって、
はい、
何をかけましょうか。
ハイカさんの、
はい、
オハパース、
オハパース、はい、acreditar em tudo da TV sem querer pagar pra verDe boutique, remédio, chame chiquinha. Brinquedo de hominho, fala grosso, garotão. Põe a bunda na cadeira e quer tudo na sua mão. Oh, rapaz, deixa mais. Oh, rapaz, mais velho que teus pais. Oh, rapaz, deixa mais.Que é boa vida. Vem cá ver como é a vida. Vê se vem de cara limpa. Vai se formar na faculdade com miolo de galinha. Já tem emprego garantido, arrumado pela tia. Oh, rapaz, você é demais. Oh, rapaz, filho dos teus pais. Oh, rapaz, você é demais.Inteligente, cara, indiferente, aparecido e esperto,
松茸とプロポリスのちっちゃいな。
あ、そうなんだ。
まさしらんのね、プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんぞ。
ほんのごてな。じゃっとおまさんもそうじゃないな。
でしょうが、あそもすっきり目が覚もんど、体の調子もよかしね。
またなんでな。
姫松茸の抽出液をこれ飲めばおまさんもがっつりよくなるか。
そうね、買いに行ってみろかい。
おまんざまのげんね、姫松茸とプロポリスはよごあんど。
はい、ということで、じゃあ音楽を聴いてもらって、あの喉を水を飲んで潤したところで、あのもうかれこれ1時間近くね、長い人生をちょっとあれなんですけど、今後今宮川さんこれからの展望というじゃあなんですけど、
はい、
なんかあります？
まあ希望はあります。
何何？
いや僕ね、一番尊敬するのは親父、それと2番目におふくろ、それからあの小学生の頃から教えてもらった先生ね、鈴木美佐夫先生、それから福島松太郎先生、小山日先生ね、
よく覚えてますね。うん、ね、
もうそういう先生方がね、僕今日あります。おかげです。で僕の願いと言いますか、まあ健康でね、僕のおふくろがね、99歳7ヶ月でね、笑って死んでいったそうですよ。
へえ、
だから僕もね、僕は吉野里宮川のね、人生をね、人間的にね、完成して笑って死んでいきたいと、まあ、だからおふくろが道つけてくれたからね、あと30年ぐらいはね、自分の人間を作りたいと思っております。
じゃあまだまだ頑張れ。
心にはあやにしきをも着せようかし、右は続けの衣を着るともなんちゅうなんでしょ。だから貧乏してるけどね、心だけはね立派にしてね、それが僕の目的って言いますかね、
目標はね、
はい、
素晴らしいですね宮川さん。なんかいいお話を最後に、
でもこれからもやっぱりずっとサンパウロ、まあ今ちょっとねお体ちょっとこう養生されてるんですけど、
はい、
まあサンパウロとこのバイヤーの生活はしばらく続きそうな、
思います。
なるほど。
今ゲートボールに夢中。
ゲートボールに、
はい、今ゲートボール一生懸命
一生懸
命。バイヤーでは全然やったことなかったんですか？
いや向こうはね、まあやったってことないね。いやあのやりましたけどね、ゲートばっかり見てね、球は見ないで打ってたんだよ。そんなのね通じない。
サンパウロはレベルが高いですか？
ちゃんと球を見てね、球の中心を打たなきゃいけない。
あ で結構周りからやっぱりいやいや言われるわけですけど
教えてもらった
教えてもらったそう
ですか、まあ、本当じゃあ体に気をつけて、いつまでも元気でお母さん見習って長生きして、はい、またぜひ遊んでください、はい、よろしくお願いします、
お願いします、
今日はありがとうございました、
どうもありがとうございました、
こちらこそ